こんにちは、皆さんお元気にされてますでしょうか。今日もですね、保育の見方、保育コラムを配信していきたいと思います。冬もね、もうだいぶ終わりに近づいてきて、まあまだ滋賀は雪がちょいちょい降ったりしてますが、もうかなりあれですね、冬も終わって春の足音がですね、ちょっとずつ近づいてきてるなっていう感じがしてます。はい、皆さん、まあ今コロナでね、多分大変だと思います。僕がよくやり取りする先生方もですね、もうコロナ対応もそうだし、いろんなことが大変だよということをですね、おっしゃってますね。こうしばらく年明けてしばらく園内研修も行ってなくてですね、現場園に行くことが少ないんですけど、来週ぐらいからかな、来週というかこれ配信してんの日曜日だから、日曜日、今週になるのか、今週からまた園の方にですね、行かしてもらう機会も多くなってくるんですが、はい、どんな感じなんだろうなと思いますが、まあ多分年度末に向けてね、いろんな行事だったりとか、いろんなことがあるんだろうなと思いますし、先生方もお忙しいだろうなと思いますけど、ね、春の足音を聞いてる場合でもないかなっていう気もしますが、はい、ぼちぼちね、お時間がある時にでも、多分先生方ね、散策をしていろんな命のこうなんて言うんでしょうね、足音みたいのをこう見つけ出すの得意なんじゃないかなと思いますんで、はい、その辺でそういう時間もね、ゆっくりした時間を過ごしていただければと思いますが、私もブログに書かせてもらってますけど、ちょっとね、論文頑張ってやってたやつが一段落ようやくしましたので、少し散歩に行ったりですね、今日これ今録音してんの土曜日なんですけど、今日ちょっと山に入ってですね、2時間ぐらい、山登りではなくて、まあ、なんて言ったらいいんですかね、散策みたいなですね、はい、ちょっとしてきましたけれども、やっぱりこういう時間いいなと思いながら、しばらくできてなかったんでね、本当になんか少しのんびりした時間を過ごせました。はい、で、今日本題ですけれども、まあ、見守る保育3ということでですね、一緒に考えるってどういうことっていうような、見守るってどういうことなんだろうっていう話がね、なかなかピンとこないという、特に若い先生なんか多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあこの辺はね、若い経験とか若さとかっていうので難しさもあるのかなと思ったりもしますが、はい、一緒に考えていければいいなと思います。はい、前回見守る保育と関わるですね、主体性とか自主性の違いというお話をしました。もう一回ちょっとおさらいですけど、自主性というのは言われたことを率先してやる性質のことですね。主体性というのは自分で考えてやることを決める性質のことということですね。はい、で最後に出てきたのは、主体性はややもするとわがままとか勝手と受け取られてしまうこともあるんじゃないのという、まあ、疑問もありました。はい、で今日のテーマですけれども、まあ初回ね、考える力を育てるために選択肢を与えるっていうのもありじゃないっていう話をしました。である意味ではそれはこう枠組みを与えるということになってですね、主体性を育てることにつながらないという気も、まあ、しなくもない。一方で子どもたちが主体的に考えた場合にはですね、こちらとしてはあんまりこう、それはちょっと違うんじゃないみたいなね、好ましくないようなこう答えに行き着くみたいなことも起こりうるわけですね。で、まあ、その辺どうしたらいいのかな、こっちが枠組みを決めないようにする、子どもが自分で考える、そうするとこっちがやっぱりこうしてほしいなっていう、なんていうのかな、仮説というのか、まあ、先生方持ってることって結構まあ多いと思うんですよね。でそれに向かわない時にどうするかっていうことですよね。で、まあ、できることなら答えのクオリティは問わないのが大切だっていうことが大事で、まあ、そこでですね、クオリティは問わないんだけども、まあ、一緒に考えていくっていうことですね。まあ、僕は相談っていうのがキーワードだろうなと思ったりしてます。はい、で、そんなことをちょっと考えていきたいなと思うんですが、その前にというか、それに向かっていくところで、ちょっと僕自身の失敗談をですね、今日はお話をしようかなと思うんですが、大学教員になったのが私28ぐらいだったと思いますけど、28で大学生を教えようと思ったらですね、その頃は僕がいた学校はまだ短大だったので、僕が、はい、入職した次の年に4年生ができたんで、22歳はまだいなかったんですね。一番上で20歳かな。だからまあ若干、まあ、近いですけど、まあ、8歳違うとだいぶ違いますけどね。はい、まあ、大学教育というのを28からするようになってですね、 まあ、大学教育においてもですね、でその何年後、31に1人目子供ができましたんで、31から子育てもしてですね、まあその中で若い頃、まあエネルギーがあったり理想主義に燃えていたりとかしてですね、あのクオリティを求めてしまうという、考える機会は与えるけどクオリティを求めてしまうっていう時代があったんですね。で、まあ、僕もともとスポーツを教えてましたから、スポーツってやっぱりこう成長するとか上手になるっていうことを究極にこう求めていくところがありますので、自分自身もそうやってそれなりにはやってきたつもりはしているので、そうするとなんやねんそれ考えてんのかみたいなことをですねちょっと思ってしまうと。で、考えることを考えるっていうことに関して言うとですね、あのクオリティを求めるとね、もうこれはいいことないですね、本当にね。そんなことしか考えられないのってこっちで思っちゃったりとか、でもねこっちの方が年だったり経験だったりとか、そのまあ大学生とか短大生で言うとですね、やっぱり考える力ってそんなない、まあね、あの、まあ、ある子もいますけど、やっぱりこっちとしてはなんかこう、なんやねんそれって思ってしまうと。で、時に腹の中にそれを思うだけじゃなくてですね、もっとちゃんと考えろやって怒ってしまったこともですね、結構僕長かったですよ。40ぐらいまで結構そういうとこあってですね、自分でもあんまあの用ないなと思うんですけど、まあ、あの僕どっちかというと短期なんで、あのつい思ってしまうと。で、それで考えることが怖くなっちゃったと。もう子供たち、うちの子供は結構そうなのかな、わかんないですけど、どう思ってるかちょっと分かんないですが、そういう風にしてしまってたこともあったなという感じはします。はい。で、まあ今、まあまあ年も重ねてですね、いろんな経験も重ねてですね、まあ先生方といろいろ勉強したりする中で、まあ一緒に考えるということをなるべくしてると。まあ見守る保育、まあ保育の世界の先生でもちろん子どもたちにそんな厳しく言う人ってそうそう、まあたくさんはいないと思いますけど、それでもですね、あの例えばまあ、見かけることがあるのは、あんまり考え、子供に考えさせてもですね、そんなに、まあまあ、クオリティの高いものって出るわけじゃないですし、もちろんね。それに乗っかって進んでいくっていうのもできなかったりすると、あらかじめこっちで考えておくとかですね、まあ、いろいろあるわ、こう、対応するというのがあるのかなっていう感じはしますし、もしくは、逆に、なんだろうな、子供が言うように、そのまま進んでいくっていう感じなのかな。そこはまあ上手な先生はもちろんね、上手な先生は一緒に相談しながら先生の考えも伝えながらで、こう一緒に考える、まさに相談をするっていうことができるっていうことだと思うんですよね。で、やっぱりね、あの僕が見てて、あ、この先生上手やなと思う先生ってね、やっぱり先生こう思うねんけどどう思うっていう投げかけを上手にやっぱりしはりますよね。あのどっちかの言いなりになる、先生の言いなりになるわけでもないし、子供の言いなりになるわけでもないし、こう例えば子供が何か考えた時にそういうふうに考えた、でそれちょっと違うかもしれないと思った時に、え、なんでそう思ったんとか、それってどうやってやったらうまくいくとかっていうことをですね、まあ、ちゃんとこう質問を投げかけて、で先生はこう思ってんけど、でこうこうこういう理由でとか、こうやったらいいかなと思ったんだけどそれってどうかなみたいなことをちゃんとするっていう、こうね、あのそこ対等なんですよね。これね、子供なので、子供ですけど相手は、で、僕もすごい気にするところですけど、上手な先生ってやっぱりね、子供を子供扱いしないっていうのがすごい大事ですよね。これすごいある気がしますね。子供と大人って年齢じゃないと思うんですよ。で、相手を尊重するっていうのかな、これはね、絶対年齢じゃないと思いますね、尊重するっていうのは。はい。なのでそこをちゃんとして相談をあくまでもする、並列の中でっていうのが、やっぱり学校の先生とはちょっと違うというか、まあ、学校の先生も本当はそうであってほしいとは思いますけど、なんだろうな、僕が知りうる限りでは学校の先生どっちかっていうと、まあ、もちろん学校とか校風にもよるんですけど、どっちかというと封建的な印象が強いというか、で、まあ、学校の感じによってはですね、例えばちょっとこうなんていうのかな、なんかまあちょっと誤解のある、語弊のある言い方かもしれないですけど、勉強があんまりね好きじゃないとか、考えるのがあんまり好きじゃないっていう高校の先生だと一緒に横並びではあかんっていうようなこともあったりする学校もあるのかもしれないんですけど、ようそんな物言いするなっていう感じの大人もいたりしますけどね。まあ基本的には僕はですね、どんな相手であろうとも子供扱いしないっていうのはすごい大事なことなんじゃないかなっていうのは思いますね。見守る保育っていうのの基本にはやっぱりそれがあるのかなっていう気がします。で、さっきですね、上手な先生はっていう話をちょこっとしましたけれども、 質問の種類として、ね、まあ、質問って難しい質問するのって僕もあんまり得意じゃなくて、学会とかでもあんまり上手に質問ができる人じゃないんですけど、質問の大きなこう2つの方向性っていうのがあって、これはね、Why クエスチョンと How クエスチョンっていう2つあります。 Why クエスチョンっていうのは理由を尋ねるクエスチョンですね。で、 How クエスチョンっていうのは方法を尋ねるクエスチョンである。でこの2つを駆使すると、まあ、一緒に考えていくときにですね、いいなと思うんですけど、ホワイクエスチョンはですね、ちょっと難しいし、ホワイクエスチョンってね、なんかちょっと怒られてる感が出るんですよ。なんでそう思うみたいな。で、これはやっぱりね、で答える、まあ、特に幼児はちょっとね、難しい。まあ、幼児なりに答える場合もあるんで、まあ、駆使してもらえればいいんですけれども、まあ、はい、何のためにとかっていうのでもいいかなっていう気はしますけど、まあ、っていうのがいいかなと。が、まあ、大事、2つの大事なクエスチョンになってくるわけですね。で、僕はそのもちろん保育現場があるわけじゃないし、毎日毎日一緒に子供といるわけじゃないんですけど、いろんな場面でこう一緒に子供と一緒に園庭で遊ばせてもらったりする機会ってまあよくある、ちょいちょいはあって、で一緒にいる時にとか、まあ、これに関しては多分人を指導するときって結構似てるかな、大学生でも似てるかなっていう気がするんですけど、独り言のようにこうなんかつぶやくっていうのは結構大事かなと僕自身は思っていて、こうどうしたらいいのかなってつぶやくとかね、で誰々はどうしようと思ったんだろうとかねっていうのを、今だったらオンラインでこう学生と喋ったりしますけど、それは誰に対してでも結構するんですよね。そうすると幼児とかだったりすると先生方多分経験あるんじゃないかと思うんですけど、アドバイスするようになりません？子供って。僕この手の研究するようになった時にいつも通ってたですね、ある保育所があるんですけど、でそこはすごい、子供を自立して自分で考えて自分で遊ぶっていうことをすごく大事にしてる園で、どうやったら遊びの中でですね、どうやったらうまくいくだろうかっていうふうに子ども自身が考えて試してっていうで、うまくいってもいかなくても子どもがその結果を自分で受け入れるっていうことが習慣化できてる園、僕にとっては何、ファーストインプットの縁があるんですね。でそこのことを、まあ、いつも思うんですけど、そこに行くとですね、なんでここがうまくいったんかなっていうのを私が例えば独り言を言うと、そうすると園児がですね、そこの園児はですね、アドバイスするようにその背景にある理由をちゃんと子供なりにこう伝えてくれるんですよね。でその説明もちろん子供幼児なんで間違ってるというのか、そのなんかちょっとなんかねえっていう場合もあるんですけど、まあそこはもちろん突っ込まずにね、で、いやそっかそうだよねって、なるほどねって、こうなるしこうなるもんね、あれでもなんかこうじゃないみたいな感じでですね、まあそのなんかちょっとした違いをですね、まあ、突っ込むというかなんかこう確認すると、そうするとまた考えるということで、僕はまあ月1ぐらいでその園に2年ぐらい通い続けたんですけど、そうやって、してるうちにですね、そこの子たちはこう疑問とちゃんと出会えるっていうか、不思議だなっていうものとちゃんと、あれですよね、センスオブワンダーですよね、はい、と出会えるようになると。でセンスオブワンダーって今どうなんですか、まあね、先生方もちろんご存知だと思いますけど、なんかその辺がで、センスオブワンダーもなんかちょっとこう考えたいなってすごい思いますけど、僕が言ってたその園の子どもたちはですね、基本的に大人は何でも知ってるとは思ってないし、大人は僕らに何て言うんだろう、何て言うのかな、子どもで何だっけ、大人げないっていうことを子どもが大人に向かって言う時ありますけど、僕はあんまりそれってどうかなと思ってるんですけど、大人って子供のためになんか全部譲ってくれて自分らのために何でもしてくれるのが当たり前みたいに思ってる子供って結構いる気がするんですよね。それって大人のこと見くびってますよね。で、そこの接してる大人っていうのは子供のことを見くびってるなって僕思うんですよね。だからお互いに見くびってる気がするんですよね。でもここの保育所の子たちってそれはないんですよ。大人が何でも知ってるとも思ってないし、大人が何でもしてくれるとも思ってないし、自分らのことは自分でせなあかんし、 大人は大人ですることがあるし、お互いが噛み合った時にお互いに協力しようぜみたいなですね、本当になんかこう並列なんですよね。僕はすごいそれが心地よかったし、なんか子供に普通にこれってどうしたらいいのって聞いたりするのが当たり前だし、あのそこの遊び方を知ってるのはその子たちだしみたいなことで、はい、そこのなんかね、先生たちの保育がどんだけ素晴らしかったかっていうのをですね、なんかもう行くたんびにこう実感するというか、はい、で、まあそういうことをもろもろ考えていった時に、考える力っていうのは結局不思議だなっていうこととどのぐらい出会ってるかっていうことが大切なのかなって思ったり、なんか今こうやって喋りながらもですね、なんかしてくるなっていう気がなんとなくします。はい、なんか今日喋ろうと思ってたことと、なんか今行き着いてるところが合ってるのかどうかちょっとあんまよくわかんないですけど、はい、で一緒に考えたら見守ることに なるのかな、ならないのかなとかって考えるような人もいるのか、先生もいるのか、若い先生だとそこまで考えるのちょっとなんか今喋ってるのもなんか見守るとか全然無理なんですけどっていう人もいるのか、その辺はなんかあの実際現場に行って先生方にちょっと聞いてみたいような気はしますけど、なんかどうなんでしょうね、あのクラス運営とかいうことを考えた時に、クラス運営というのをなんかなんだろうな、僕があんまりこう考えないからかもしれないですけど、あの大人が先回りして答え出さないとかですね、考える機会を担保する、その考えを尊重するっていう意味合いが見守る保育だと僕は思ってるんですよね。で、大人は分かった気になってる大人ってもう本当なんかあのダメだとなんかちょっとあまりにも本音すぎるかもしれないですけど、その辺はね、大事な気がするんですが、ちょっとストップします。あ、失礼しました、妻からちょっと電話が鳴ってしまいまして、はい、もう最後なんですけどね、はい、なんとなく、何でしたっけ、分かった気になっちゃいけないとかですね、まあ、一緒に不思議がってくれる大人っていうのがやっぱり大事だよなっていうのをすごい、で僕はどこにポイントがあるか分かんないけど、僕が、あ、この人は本当に一緒に不思議があっていい先生だなと思う先生ってまあおられるわけですけどそういう先生ってクラス運営上手ですよね。だけどクラス運営が上手じゃないっていう先生って出会ったことないし、まあだからそれが力があるっていうことで、その力って何なんだっていう話なのかもしれないんですけど、ねえ、なんか最後なんかあの結局わからないまんまあれですけど、でもね、分かってる人ってね、分からないことが分かってる、分かってないということが分かってるというか、自分がどこが分かっててどこが分かってないかっていうのが分かってるっていうかね、分かれば分かるほど物事って分かんなくなるんですよね。だからその辺がですね、そういうことが分かってる人が見守る保育っていうのができんのかなと思ったりねはします。はい、なんとなく最後はなんかあの自分で喋りながら自分で考えてる感じになっちゃいましたけど、はい、そういう意味で各先生方が、ご自身で考える見守る保育っていうのをこう見つけていくっていうのはすごい大事じゃないかなと思いますが、まあ、いずれにしても何もしないっていうこととは全然違うというのはですね、分かると思いますし、ここまで考える力とか自主性主体性とかですね、で僕は発達環境の研究してますので、環境構成とか環境構成としての園庭作りとかですね、そういうことをまあ考えるわけですけど、まあ、そういう話も考えていけたらなと思いますが、見守る保育っていうのは環境にアプローチするっていう保育も一つ あるだろうと思いますので、そういうことも考えていけたらと思いますが、まあ、ここまで3回はですね、見守る保育というのは子どもの主体性とか子どもが自ら考えるというところが大事ですかねっていう話をこう中心にしてきました、はい、まあ、この辺は先生方もよくよく考えておられるであろうことだとは思うんですけれども、はい、まあ、難しいことではありますよね、はい、こうやったらうまくいくっていう正解みたいなものがあるわけじゃないんで、はい、で日々子どもと、ね、接してて毎日こう問題だったりとかいろんな難しさを、ね、と出会ってる中で、そんなんできひまいと思う方もおられるだろうなとは思いますけれども、まあ、こういうことを考えていくことが保育の質につながってくるのかなというふうに思ったりはします。はい、お付き合いいただいてありがとうございました、今日も長くなってしまいましたけれども、まあ、ぶつ切りにしながらですねお聞きいただいたらいいかなと思いますので、はい、懲りずにまた来週 遊びに来ていただければと思います。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。